Are you crazy?
You're listening 50.9 FM Golden Board Crash. Check it out.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、はい、主催の中澤です。そしてジミヘンドリックスさんが来ております。イエーイ
一ノ瀬です。よろしくお願いいたします。
はい、そして、メンバーのかっちゃんがいつも通り音響をやってくれております。
何そのジミヘンドリックス
T シャツ、今日一ノ瀬さんすげえおしゃれなねジミヘンの T シャツ着てるんですよ。
みんな勘違いしてるかもしれないけど、ジミヘンがそのアフロ姿で顔のアップだと思ってるでしょ。違うから。
なんて表現じゃないのかな。なんか指挟んじゃったみたいな顔してる。両手あげて指挟んじゃったみたいな、痛いみたいな。
違います。これは炎の焚き火の前で祈りを捧げてるっていうジミヘンドリックスのT シャツなんですよ。
俺も実はね、こう祈りを捧げてるね T シャツ着てるんですよ今日。
捧げてないでしょ。
ハルクホーガン。
何ハルクホーガン T シャツって。
これはね、一ノ瀬さんからね、なんかカナダのお土産だっ
け。違うよ、ラスベガスだよ。
あ、ラスベガスね。
ラスベガスにみんなその時にフォーカスの、お芝居をするにあたって、白井くん と、福原くんと、あとかっちゃんと、中澤に買ってったんですよ。
あのゴールデンボールクラッシュのホームページのブログにそれ載ってます、うん、みんなに T シャツねプレゼントした
の。その T シャツを今中澤なぜ着ている。
え、
なぜ今更まだ着てる。
いやいや別にね、大したことないんだよ、うん、いっぱい服持ってるし、うん、でもね結構好きなのこれこの T シャツ好きなの結構ね。はい、で今日ですね、千葉さんと、森さんは今日来ません。
え、なんで来ないの。
千葉さんはね、うん、外部出演で、うん、森さんは使用のためお休みです。
使用、
うん、まあ次回来てくれますよね。なげで、はい、今日白井くんが来てくれます。次回じゃない、前回のフォーカスに出演してくれた白井くん、はい、遊びに来てくれてます。
よろしくお願いします。お邪魔します。
ありがとう、突然来てくれて。
いえ、とんでもないですよ、声かけいただきまして
あれいつだっけ公演あったの。
5月、今年の5月ですね。
ということはまあ4ヶ月ぐらい、
う
ん、
どうですか。もう結構経ちますけれども。
そうですねまあ、うん、今でもやっぱ思い出しますよ、うん、
え公演を
公演もそう、稽古の期間もそうですし、うんうん、もうなんかしっかり思い出として根付いたんだなっていう。
なるほどね、
はい、
ぽっかり穴が開いちゃって、う
ん、開きました。1週間2週間ぐらいはやっぱり、はい、
いやね、白井くん前回まあね、うん、みんなと共演していただいて、はい、今回ラジオドラマ、はい、ちょっとやっていただきたいなと。
そうですね、
そういうことみたいですね。
前はラジオドラマ出てもらうことできなかったので、
うん、そうだね、う
ん、その
稽古中だったんで、そうそう稽古中だったんで、
で今回脚本が一ノ瀬さんの脚本で、はい、声の出演が白井くんと私なので、前回のフォーカスの時もあんまり絡みなかったもんね、白井君。
電話ぐらいですかね電話のシーンぐらいですよね。
直接目を見て話したりとか。
そうそうそう、同じ空間にはいなかった。
会話だってなんか絡む会話は全くなかった、
ね、してなかったですね、
はい、だけど俺も楽しみにしてますよ
僕も楽しみにしてますよ、
はい、どういう化学反応が起きるのかね。
この後ですかね。
この後です、はい、今日ラジオドラマとあと中澤プロレス、白井くんね、大好きでしょこのコーナー。
大好きですよ、ね、皆さん中澤プロレスですよお待ちかねの
はい、
はい、
ね、それやります。はい、なので30分、はい、楽しんで聞いてください、
は
い、
そうですね、はい、
ゴールデンボールクラッシュプレゼンツラジカフェ。
親友が死んだ。親友だったやつが死んだ。
ゴールデンラジオ劇場チューズライフ、声の出演ケンタニー、中澤博之、つよし、白井孝之、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。
突然母親から電話があった。親友のマー君が昨日交通事故で亡くなったって。いやいや誰のこと言ってんだよ。俺はすぐにマー君の顔を思い出せなかった。 もう20年も前だぜ、最後に会ったの。確か高3の夏休みだったかな、あれは。母ちゃん、分かったよ。明日通夜なんだろ。俺行くよ。
剛は通夜に参列するため故郷に帰った。剛に声をかけてきた男性がいた。
もしかして剛か？
ケンタニ
ー。いや久しぶりだな。
この度は急なことで、なんというかお悔やみ申し上げます。
突然すぎて実感が湧かないんだよ。弟が死んだというのにな。
交通事故。
飛び出した犬を避けようとした車が突っ込んできたんだと。
そうですか。
今はどこに？
東京です。
花の都大東京。
実際はそんなんじゃないですけどね。
この町には
大学進学してから戻ってきてないので20年ぶりです。
だったら今日泊まっていけよ。
いや、ご迷惑はかけれないので。じゃあこれで失礼します。
あ、ちょっと待って。もう一回俺と会ってくれないか。剛から借りたものを返したいからさ。
人から借りたものはたとえファミコンだろうが少額のお金だろうが返却返済してきた。しかし人に貸したものは全部が全部思い出すことができない。俺は一体マー君に何を貸したんだろう。
剛は改めて1ヶ月後にケンタニーの実家を訪ねた。
おお、いらっしゃい。
せっかくのお休みのところすみません。
なーに堅苦しいこと言ってんだよ。昔みたいにチャイムなんてお札に入ってくればいいんだよ。
子供だったからできたんですよ。それにほら昔と違って鍵だってかけてるでしょうに。
前と何も変わんねえよ。自慢じゃないが泥棒に入られたことなんて一度だってないんだぜ。夜寝るときは鍵かけるけどな。
泥棒にだって入る家を選択する権利はあるんすよ。とは言えない。
さあ玄関で話しててもなんだからあかんなよ。
貸していたものって。
ああちょっと待ってな、これ。
剛は VHS テープを受け取った。
これって剛が誠に貸した VHS テープでいいんだよな。
いや思い出せないけど。
でもほらラベルに剛お気に入りって書いてあるよ。
誠に何貸したか全然思い出せないからな。でも貸してたみたいだし持って帰ります。
あ、せっかく来たんだし上がっていきなよ。いや
申し訳ないんですがこの後用事がありまして。
ビデオデッキあるの？
もう持ってませんね。
うちあるからその VHS テープ見てみようぜ。さあ上がった上がった。
お邪魔します。
ギシギシになる廊下を過ぎて今に通された剛は昔を思い出していた。
まだこの三角の布切れ壁に飾ってあるんすね。
どれ？
このほら。
布切れじゃないよ、ペナントな。
あ、そうだペナントだ。
これもまだ飾ってあるぞ。
懐かしい。家族全員の名前の入ったミニ提灯あったあった。
じゃあ VHS テープかけるけどいいか？
すいませんつい懐かしくてテンション上がっちゃって。
何を貸したのか思い出せないのか？
全く。
お気に入りって書いてあるぞ。
ハードル上げないでください。変な趣味のが映ってても笑わないでくださいね。
やっぱりそっち系か。まあ高校生だから友達同士で回してたんだろ。
おそらくそっち系だと思うので先に謝っときます。
いいっていいって。じゃあ流すぞ。
はい。流れてきた映像は高校生の時に見て衝撃を受けた映画だった。
この映画タイトルは思い出せないけど確か流行ったのは覚えてる。
この映画の好きなシーンなんですけど、最後ですねその仲間たちがひょんなところでこうドラッグを大量に手に入れるんですよね。でその手に入れたドラッグを、役の売人にですね、素人がですよ売りさばくんですよ。でそこで手に入れた大量のお金をじゃあ仲間内でこう分け前でどのこのってやってる時にですね主人公が裏切ってそのお金全部持ってっちゃうんですよ。で
あのそのお金を持ってですね、もう俺はこういう何か分かんないですかねこの感じ、あの、うん、悪い世界からこう足を洗ってこう真っ当に生きていくんだと、うん、人生を選択するんだっていうところでですね、うん、こう
知らないそのシーン、
なんで
だって見たことないもんでもあの剛の説明を聞いていたら、あ、見たくなったよ、うん、
俺この映画がきっかけで東京に行こうと思ったんです。東京で映画監督になろうって、
花の都大東京、
でも東京に挫折して今じゃパチンコ屋の店長ですよ。
いいじゃねえか、パチンコ屋だって立派な職業だよ。
分かってます、でもずっとこの映画を見るのを避けてきました。避けて避けてやっぱり自分自身ごまかしてきたんです。
だったら40にもなってその店長を辞めて夢とやらの映画監督になるかね。え、
分かりません。でもマー君にこの映画を勧めた時の熱い自分を思い出すとやるせなくなってきます。
思い出は美しいぜよ。美しいが所詮思い出に過ぎない。一時の感傷に浸って店長を辞めるんじゃないぞ。
ケンタニ
ー、またいつでも帰ってこいよ。誠の墓参りでもしてやってくれよな。
はい。
どうするこれ。
まだ誠に貸しておこうかな。
わかった、
あげたわけじゃないですからね、仮パクしないでくださいよ。
わかってるって。聞いていい？この映画東京戻って見るの？
もちろん。
見ないよな？
もちろん。
めんどくせえ。
もちろん。
ゴールデンラジオ劇場チューズライフ、脚本一ノ瀬一太、声の出演ケンタニー、中澤博之、剛、白井隆之、ナレーションは私一ノ瀬一太でお送りいたしました。
ゴールデンボールクラッシュ www.gbc.oops.jp
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか、
はい、
感想お待ちしております。
はい、
感想、メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。まあ、脚本の、ね、石野さんに対してもう、ね、感想でもいいですし、
お願いします。
はい、今回、ね、初めてラジオドラマやってくれた白井くんに関しての感想でもいいし、
中澤、お願いします、
ね、中澤さんの声熱苦しいでも何でもいいので、何でもいいのでご意見お待ちしております。
はい、
というわけでラジオドラマね、まあ、今回の本は私好きですよ。
ありがとうございます。
なんか、ね、読みながら思ったんだけど、なんかこのシチュエーション、こうなんか恋人でもさ家族でもないさ、うん、なんでもないこう2人がさ、まあ、1人のね、まあ、その VHS によってさそれぞれの人生を見つめ直すみたいなさ、うん、なんか些細な感じがこのゴールデンラジオ劇場になんかこう尺とかねいろいろ合ってる感が、温度感も良かったね非常にね。
ありがとうございます、
ね、白井くん、
はい、
どうでした？
いやもう僕も好きですこれ。あの夏の終わりのこのタイミングっていうのもなんか合ってるなと思いましたね。
ね、
涼しくなってきた時のお通夜みたいな勝手に季節つけちゃいましたけど。
いやいやいや、はい、あのね、なんか夏のさ暑い中 のなんかスーツ着て、うん、葬式行かなきゃいけないっていうかあったから、
そうね、うん、ではほら僕らの世代のもう名作ですよ、トレインスポッティング。
いや切り方
切り方違う、トレインスポッティング、
はい、
あ、僕らのもうほんとね、もうドンピシャですから。
あれ好き
見て、俺映画館でもう2回見たかな。
あ、ほんとに。
最初はなんかおしゃれな映画が見たいさ、ちょっと意外って、俺20歳ぐらいの時にね、おしゃれな映画見てっつってさ、最初見てなんだこれと思ったけどさ、で映画館で見て、もう1回見て、ああと思って、でさらにツタヤで借りてきて見て、結構何回見ても楽しめる作品でね、それが絡んでる。
そうですね、僕も大好きなんで、トレインスポッティング大好きなんで、
ね、はい、白井くんはいつ見たの？
でも僕も20歳ぐらいですよ。僕映画館じゃないんですけど、友達ん家で、本当に明け方4時とか5時とか、に友達と3人で、僕合わせて3人で部屋で見て、で見終わって、これ見た方じゃないと分かんないと思うんですけど、見終わってなんかこう、立ち止まってちゃいけない衝動に駆られて、見終わってもう寝るもせずにそのまま出かけるっていう。
暑いな、元気だな、はい、
もう立ち止まってられなかったですね、あの時は。
まあ分かる分かる、はい、そういうね、はい、話でしたよね。まあね、ラジオドラマ、白井くん、まあね、はい、フォーカスではね、あのお客さん目の前にして演技してくれたんだけど、どうだった声の、声の出演。
全然難しいですね、なんかあっちはあっちで難しいですけど、こっちはこっちでまた、まあね、
だからほら今回の最後のさ、俺との掛け合いでさ、はい、なんだっけ、もちろんっていう、
もちろん、
っていうな、2回ぐらい
言うんだよね、3回ぐらい言いますね、はい、
そう、実は収録の時にさ、この言い方とかさ、やっぱ気持ちがないとさ、こう脚本ではもちろんもちろんもちろんってなってるけど、本来ドラマではそのもちろんっていうのが違う風に聞こえてくるっていう、やっぱそれは心情がね、
そうですね、
合ってることなんで、どういう心情なんだとかね、厳しい一ノ瀬さんのね、演出が入って、どういう気持ち、これは見るの見ないのとかね、すごかったんですよ。
そうですね、前回公演 の稽古中、稽古の最初の頃の本読み、読み合わせっつうんでしたっけ、
読み合わせ、ね、
の頃を思い出しましたね。
はい、まあそうなんだよね、意外とさ、テレビドラマとか映画とかさ、はい、ラジオドラマもそうだけどさ、意外とね、やっぱりやってる方はね、こう見てる方は何でもないセリフなんだけど、やってる方はかなり意識して実はやってるんですよね。
そういうことなんですね、
その工夫がね、
そうね、やっぱりこの20年ぶりに会った何、友達のお兄ちゃん、とかと会って、なかなかやっぱ大人になるとそこまで親しく喋れないけど、やっぱりなんかこう昔のペナントとか見て
ペナント面白かった、なかなかいいよね、
ペナントとかさ、あの無意味にあの提灯にさ、人の名前書いてあるとかさ、なんかそういったものを見ちゃって、懐かしいってなったら、なんかケンタ兄ちゃんみたいな感じの情景が ねやっぱ出てきて、まあね、強がりも言うけど、あの当時を思い出してどんなこと言うかなっていうのをちょっと作ってみました。
ありがとうございます、はい、まあね、一個だけ一ノ瀬さんダメ出しで、はい、一ノ瀬さんよくね、本番中笑うんですよ。今日も俺がトンボ、
はいはいはいはい、
花の都大東京ってちょっとリハーサルと違うことやるとすぐにうーって外出てくるんだよ。うーとか言って、
マイクにね、ちょっとそんな笑い声が入っちゃうんで。そうそうそう、逃げる
んです、多いんで、一ノ瀬さん多いんだよ。
すいません、
頼みますよ、
脚本で書いてるのにちょっと面白かったから。
まあ、でもさ、これ別にね、はい、メンバーで、まあ、話し合ったことじゃないんだけど、まあ、このラジオドラマもね、まあ、いつも10分ぐらいでやってるわけですよ、うんうんうんうん、それをこう、まあ、この間一ノ瀬さんとね飲んだ帰りにね、はい、ちょっと20分とか、まあ、書いてると20分ものとかさ、30分ものとかできるわけですよ、うんうん、まあ、それもやってもいいんじゃないのかなみたいな、まだ決定はしないんですけれども、うん、まあ、うん、うちってやっぱりどうしてもね、ラジオドラマがもう武器ですから、
はいはいはい、
ね、
キラーコンテンツ、
そうそうそうそうそう、
はい、だからちょっと今度は長めのやつを
ね、いろいろ工夫して、このラジオ、ラジカフェでもね、うん、ちょっと違う角度のラジカフェとかね、ラジカフェじゃない、ラジオドラマとかね、うんうん、お送りしてもいいんではないかと思っております、うん、
はい
はい、はい、なので以上、トークコーナーでした。来てます、以上、中澤プラレス、
何それ、
柴田だよ、柴田、白井くんありがとう。
お粗末様でした、すいません
ね、え、中澤プラレス始まりました。いやね、休憩中にね、白井くんが、まあ、かっちゃんのギターがここにあるわけですよ。 出来合いさん持ってさ、うん、柴田勝頼のね、うん、今 の, あのテーマを弾いてくれたの、
テイクオーバー、
テイクオーバーのね、で俺が、この間の G1 クライマックスの名言を言いたいと、生きてます、うん、以上出て出て出て出て出て出て出て出て出
て、楽しそうだね、
そうやりたかったのやりたかったの、はい、始まりました中澤プロレスね、
はい、イエーイ、
白井くんもね、もう大のプロレスファンになっちゃって、
いや、おかげさまでというか、はい、
前回 の, あの G1 クライマックスも、あの千葉さん、うん、あと律子、
うん、
あと
かっちゃん、
かっちゃん、かっちゃん見に行って、白井くんも、
そうですね、僕も一緒に行かせていただきまして、
楽しかったよね、
楽しかったですよ、すごい熱かったですね、
うん、白井くんってプロレスにハマって、はい、もう何回ぐらい会場に見に行ってる、うん、
5回とかですかね、
5回、
はい、
結構行ってんね、
うん、両国、まあでも両国が多い、両国じゃないじゃないじゃない、後楽園ホールが多いですね、
うん、いいよね、うん、で今回の、まあ、この中澤プロレスなんですけれども、
はい、
いつもは、まあ、私の、ね、好きな選手とか、
はい、
その選手の名言を皆様にお伝えしてるんですけれども、
うん、
今回はですね、プロレスの会場に行って、まあ、お約束ってあるんですよ、まあ、コールですね、
コール、コール、あ、コール、コール、あ、
それをちょっと皆様に教えようかなと思ってます、うんうんうん、これを押さえておけば、はいはい、ね、初めてプロレスに行っても、まあ、その予備知識はあれば盛り上がれるので、
うん、
それをちょっと皆様にね、代表的なものいっぱいあるので、
うんうんうん、
はい、で今回は私の好きな掛け声、うん、
はい、
まあ、過去の、選手 もう引退しちゃった選手の掛け声もちょっと紹介入れたいと思います、
お願いします、
はい、はい、でまずですね、まあ、ベスト3でいきます、
じゃあ3位から
です
か、
私のプロレスの大好きなお約束第3位、
第3位、はい、
あ、なんか、なんか、あの柴田聞こうか、もう一回
でで、やりますか、
第3位はみたいな、いやいい、ですね、はい、第3位なんですけれども、私、あの天山広義の衆ですね、
ああごめんごめん、衆って何、
天山の衆、第3位、
衆って何、
衆って何、ね、天山っているわけですよ、猛牛、
猛牛、
新日本プロレスのね、
結構、はい、長くやってる、
そうそうそうそうそう、はいはい、そう、天山さんが、はい、あのモンゴリアンチョップっていう技をやるんです、
はいはい、
こうなんていうのか、両手で相手の首筋をこう挟む、首筋をこう挟むような感じでチョップみたいな、はい、ダブルチョップみたいな、
はいはい、
あ、ごめんね今ね、
ダブルチョップね、
うん、でこうやるわけですよ、
はい、
その時に、会場全員がね、うん、このモンゴリアンチョップ出すなって分かった瞬間に、うんうん、会場全員がシュって言うんですよ
あのそれを聞いたかっちゃんが何事かと思ってみんな見渡したやつでしょ
そうで、モンゴリアンチョップ出した時シュッてこれガス漏れかと思ったの最初なんだこれはと、
はいはいはい、
最初ねテレビでね、うん、俺見たんだよね、うん、なんかシューシュー言ってんなと思って、本当にうちのガス漏れかと思ってでもテレビから聞こえるし、まあ、これはまあ猛牛っていうイメージもあるんだけれども、
うんうん、
なんかね、あの天山がモンゴリアンチョップではなくて、こう倒れてる相手の首筋にこう小刀っていうか、こうチョップを振り下ろすときに天山がシュッって言ってたんだよね、
はいはい、
それをファンがなんか真似したのかなんなのか発展して、あのモンゴリアンチョップでもシュッって言うようになって、どんどんこれは盛り上がっちゃった、
天山チョップイコールシューみたいになったってことですね。
けどどっちかというと、あの例えば天山にバトンタッチした瞬間にシュッシュ言ってるのみんな
さらに、だからさらにもう、さらにもう
何もしてないのにシュッシュ言ってる
だ意外と新日本プロレスの会場行って天山出てくるとシュッシュすごいんですよ。
じゃあみんなもあの隣の人と合わせてシュッシュって言ってればいいの、ずっと、
そう
シュッシュッシュ
ッ、そう、
あ、分かった、
これもう面白いね、ほんと面白かった、かっちゃんがキョロッキョロしてんだもんシュッシュ言ってんの見て、
はい、はい、これが第3位、
第3位
ですね、
はい、じゃあ第2位は、
第2位はちょっともう引退してしまったんですけれども、うん、全日本プロレスの川田俊明のシャシャシャシャですね、うん、
それもほぼ同じじゃないの、
違う
の、
まあ川田俊明っていう、まあ、蹴りを専門にしてる選手がいたわけですよ、うん、デンジャラス・ケイって言われてたね、
はい、分かりますよ、
選手がいたんですけれども、はい、うん、まあそこでまあローキックとかやるんですけれども、
うん、
まあその時に、うん、まあシャシャシャシャシャって言うんですよ、
え、それはお客さんもシャシャって言うの、
そうなんです、最初川田がやっぱシャって言ってたんですよね、
うん、
それをお客さんがまたデフォルメして、うん、もうシャシャシャって言うんですよ
あの何発も蹴るってことですか、
そうなんですね、
あ、
へえ、
だからもうそれにつられて川田も何発も蹴りを入れてるっていうね お客さんに釣られちゃってるっていう時もあったらしいですよ。でね、全日本プロレスってその時は掛け声が本当ブームだったの、うん、だってジャンボ釣れたって言ったら
おおだね、ジャンピング2オーだね、
そう、うん、スターハンサーウィーでしょ、
ウィーね、
うんね、うん、だからそれで、まあ、なんかファンから作られた、うん、実はその掛け声なんですよね、うん、っていうのが第2位でした。そして僕の、好きな第1位いよいよですよ、
はい、
第1位、はい、新日本プロレス、はい、長田の白目白目白目です。これ僕も第1位ですね。
素晴らしいですね。何そのコール、
え、知らないの白目、
どういう
白目の神が君臨するんだよ。
何白目って
教えてもらっていいですか。
いや、これね、実は俺生まれた試合を見てるわけですよ。白目コールがブームになった試合を見てるの。ね、
初の白目コール
いつだっけな、2006年とか の、うん、村上和成っていうね、総合格闘技のね、すげえ悪いやつがいたの、うんうん、いたの。そういう人と戦うとき東京ドームだったから、
うん、
その時になんだあれ、なんだっけ、アームロック？
アームロック。
アームロックの方、はいはいはいはい、アームロックじゃないな。
みんな、なんか。
ですね、腕ひしぎ逆十字みたいな感じを、こう、腕をこう、逆の方向に曲げて、
相手化して、
痛めつけるような技があるんですけど。
その時に、たまたま、ね、すごいもう悪いやつだったから、はい、こう、それをやった時に、たまたま白目になったのを、東京ドームのオーロラビジョンに映し出されてしまって、大爆笑が起きたの。
真剣なんだよ、真剣なシーンだよ、
真剣なシーン、そっから白目が流行ったんだね。
なるほどなるほどなるほど、
そうなんですよ。
だから永田が出ると白目コールがもう今じゃ、
そう、
素晴らしい。それ抜いたカメラマン偉いですね。
それまで永田ってあんまりこうなんていうのかな、その掛け声とか、うん、そういうのなかったの、うん、結構真面目路線だったんだけど、うん、あの白目によってまた永田がまたブレイクしたからね、
うん、
白目が見たいと。
なるほどなるほど、
ちなみにですね、私今売ってるか分かんないんだけど、永田レンズってあるらしいの。
何それ。
コンタクトレンズ
知らない。
白目になれるコンタクトレンズ
知らない。
永田レンズって売り切れ、俺ネットで調べたら売り切れてたんだけど、うん、一箱69個入り
多いな。
でその永田レンズをこう、まあ、コンタクトレンズだから、うん、こう目にこう引っ掛けなきゃいけないじゃん、うん、そこの引っ掛ける部分のところで永田ロックっていう
永田ロックは永田選手の必殺技だね。
そうそう、永田ロックっていうなんかものがあって、それで永田レンズが装着できるって書いてあった
よ。69個ってでもちょっと微妙な数字ですよね。2で割れない数字ですよ。
そ う, そ, う、そうだねけどあれでしょ、永田って他に今 T シャツを売ってて、うん、ブルーの T シャツ、
ブルージャスティス、
ブルージャスティスって書いてる T シャツがあって、これめくると顔が描かれてるっていう結構面白い選手ですよね。
俺永田さん好きですよ。奥さんが経営者なんだよね。
へー、あ、そうなの。
美容家なんかの、なんか、
へ
ー、で、それに便乗して、うん、永田レンズを作ったっていうね。
あ、なるほど。
そう、
なんかその
パーティーグッズかな、
プロレスラーの奥さんってなんかちゃんとしてる人多いよね。
例えば、
だって蝶野選手 の, あの奥さんの、うん、ドイツ人の奥さんって、うん、全部蝶野 の, そのマネジメントとか
キ
ャ, そうそうキャラクターも全部作って、うん、衣装とかも全部作ってるじゃん。見るし、あとほら佐々木健介の奥さん北斗晶じゃんかとかもしっかりしてるじゃん。
あと高田信彦の
向井
治じゃねえや、
向井明向井明さん、
向井
さん、女優さん、
そうそうそう、
あとほら長谷博士の、
ああ高見
京子、
京子、ははは京子、は
言ってないと思うけどね。
ちなみに、うん、まだ時間あるから、
はい、うん、はい、
白井くんは誰が好きなプロレスラーファンは。
あはい、
時間ない、
時間ない、
いや以上、中澤プロレスでした。すいません、時間なかったです。すいません、エンディングの時間来てしまいました。
はい、
はい、ですね、白井くんありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
何か告知とかありますか。
告知ですか。
はい、
いや特にないです
わかりました。でゴールデンはですね、はい、2018年の冬にですね、うん、冬に、 次回公演をやろうと、今、着々と準備は進めているんですけれども、
はい、
次回の、ラジカフェの時にですね、少しでもお伝えできればなと、思っておりますので、皆さん楽しみにしてください、
はい、
次回はですね、森さん、千葉さん来るのかな、
来ます、
ね、
はい、もう来ます、ね、もう来させます、はい、
はい、なので、番組のね、感想などお待ちしてますので、よろしくお願いいたします、はい、番組のお相手は私、中澤と
一ノ瀬と
白井孝之と、
はい、せーの、
バイバーイ、
好きなレスラーはケニーと柴田の間で揺れてます。